あるいはまたその家族を養ってきた家庭であり、その象徴が家なんですよ。その家がもう全くへしゃげてしまった。おそらくまだ論も残ってるかもしれない。どうしたらいいんだろう。涙をはらはらと流してらっしゃるんですよね。私は自分の立場に置き換えます。だからね、本当にその方がその行き詰まりの中で、今まで私の人生はこれでいいんだ、それで一生懸命やってきた、そしてついに家を建てた、そしてこの安楽な、まあ厳しい時代であるかもしれないけども、なんとかやっていける、家族もなんとか、誰もそれがことが起こった時に全くですね、ひっくり返ってしまう。行き詰まってしまったんですよ、この人の生き方が、人生が、人生観が。だけども、ひどい言い方かもしれませんが、この行き詰まりが実は大切だと。聖書を読んでるものとして。ああ、この行き詰まりが大切なんだ。この行き詰まりの時に、本当に、広いもんじゃなくて、みんながやっているように自分はあだこうと考えながら一生懸命生きてやってきた。だけどもそういうのみんなも失ってしまうんだよ。そして行き詰まるんだよ。まさに死の谷の嵐に遭っていた時、死の嵐に遭っていた時、そんなものはもう全く分散無償になってしまうんだということですね。だからそういう生き方じゃなくて、広いもんじゃなくて、狭い命の道を、永遠に続く道を、やっぱりその行き詰まりの中から探し求めるという、そして本当にこの天地盤を作り、私たちに生かしてくださるところも、この地上の障害を祝福し、導いてくださるだけじゃなくて、永遠の住まいを備えて、永遠の命をも備えて、お迎えくださるところも、その狭い門を張り、細い道を、栄光に至る道を、今こそ選び取らなきゃいけないということになるんですよね。皆さん、毎日は大丈夫なんでしょうかね。熊本で誰もね、あんな事故、あの震災が起こると思わなかった。東京でもっと起こるべき言ったら、東南海先だと思ってたんですね。でも、30年以内にあそこも17回先ぐらいの可能性があったそうです。大阪なんかもあるんですね。断層が。で、起こってないところで起こるんです。そんな話、ここで聞いたことがないところで起こるんです。起こったところはしばらく、まあ、あと1000年ぐらい起こらないわけです。起こらないところで起こるんです。つまりね、いつでもどこでも起こりうるということなんですね。皆さん、私たちはその覚悟がありますでしょうか。その時に本当に行き詰まりの中に私たちは、新しい飛躍をすることができるでしょうか。今朝、いろんなことにおいて行き詰まっていらっしゃる方がこんな感じでいらっしゃるかもしれません。一生懸命やってきたけど本当にうまくいかない。だから余計に一生懸命やっていくんだというのは、それは間違ってます。そこで行き詰まったら大変なことは立ち止まらなきゃいけない。そして、これで良かったんだろうかということを真剣に考えなきゃいけないんです。自分の願いと思いを通そうとする道をね。それは広いものなんです。まず、イエス様に言ったんですよ。本当にそれが命の道なのか。自分のお名前の道なのか。自分が考えて。こうだ、こうだ、こうだと全部自分で考えて。自分で選んだ道なのか。行き詰まるということは、神様が、その道を通せもしてらっしゃるんじゃないでしょうか。そうじゃないよ。そこで悔い改めて、イエス・キリストが私に与えてください、命のものを改めてまた入るべきじゃないかということじゃないでしょうか。この狭い門、細い道は一体何であるかということをお話しします。それはね、イエス・キリストだということですね。イエス・キリストだ。この狭い門という、この狭さというのは何の狭さかと言いますと、それは それは唯一のものであり、それはイエス・キリストを信じて生きるものなんだ、従って生きるものなんだ。イエス・キリストこそ唯一のものなんだということですね。ヨハネによる福音書の10章を開いてください。またいいから、また今のことはヨハネです。少し飛びからのこの巡っていただいて。ヨハネの10章。156ページです。ヨハネ10章の9節。156。イエス様がこうおっしゃいました。ヨハネ10章156、上の段真ん中9節、一緒に読みましょうか。開けたら一緒に読みましょう、はい、私が門である、私を通って入るものは救われ、また経由し牧草に入る救われ。牧草に入る救われは豊かな養うということですね。稲が一匹の羊と、いわゆる羊というそういう設定で語られているところがありますが、私は羊の門であるという言葉が何千出てもらいますが、旧説はもっとはっきり言って、私は門である、門、まさに狭い門、イエス様の門、私は門である、私を 通って入る、この狭い門をあえて通って入る者は救われ、豊かな縁の命に預かるということですね。で、唯一の門なんですね。さらに今度は10章から14章にもうちょっとめくってくださいますか。14章164、165を聞いていただきたいですね。165、一番上の段、最初イエスは神に言われた165、開けないか聞いてくださいね。165ページ、ヨハネの14章の6節、はい、イエスは彼に言われた、私は道であり、真理であり、命であり、誰でも私によらないのが死の身元に行くことができない。私は道、真理、命、これが原文では唯一の、だから英語のこの聖書では The ということ I am the way, I am the truth, I am the life、唯一のという展開しますけど、唯一のというんですね。私こそ、だから私こそ唯一の道であり、命の道ですよ、天国への道ですよ。私を通してなければ地の身元に、地がおられる、地の神様がおられる御国です、天国ですね。私こそ御国に入る、また命に至るところの唯一の道である、細い門を通って、そしてそこに備えた細い道ですね。狭い門を通っていく狭い、細い険しい道ですね。私はしかし命の道ですね。真理である、真理そのものである、また唯一の命の道なんだということですね。分かってまいりましたね。この狭い道というのはイエス様なんですよ。私が門、私が狭き門なんだ、私を通して入りなさいよ。そしてそこに続く道は細い道でありますが、またこれもイエス様、イエス様というお方を踏みしめて生きる道なんです。イエス様と共にイエス様を踏みしめて生きる道なんです、ね、そしてそこに続く道は永遠の命、イエス様のもたらされる永遠の命に続く道なんですね。そういうふうに言ってらっしゃる。しかもこれは唯一ということですね。狭いということの一つの理由はそこにもあるんです。なんでこんな宗教もあるし、こんな言い方もあるし、こんな言い方も、これもこれも、こういう言い方もあるじゃないか、みんな優れた言い方じゃないか、悟りじゃないかと。だけども、イエス様はそうではない。唯一の言い方だと主張なさいます。私の道、真理、命。私を通してなければ、誰一人地の身元に来ることがありません。他のどんな手段を持ってしても、それは足りないんだということですね。まあ、私たちはここ、こういう言葉をイエス様のことで聞きますときに、何かこう反発を感じる方があると思いますよね。なんで全部じゃいけない、あれもこれもじゃないといけないのか、あれもこれもはいけないのか、なぜイエス様だけなんだ、まあ、こんな伝道の仕方をするとみんな反発なさるわけでありますけどね。多くの宗教を私は、真面目な宗教を、特に仏教なんか身近な宗教ですが、尊敬します。その悟り深いです。教えも本当に素晴らしい、尊敬します。真面目な宗教、またましてその信心していらっしゃる方はの生き方というのは尊敬に値すると思いますね。だけども 救いはない。そこに悟りがあっても救いはない。